今日のこの時間は葉山町の山梨町長をお迎えしてお話を伺っております。さあ前半はですね、葉山町の、町政100年施行100年に、ね、はい、ちなんでのお話をいろいろ伺ってまいりましたけれども、はい、さあ実はですねこの番組にリスナーさんから、はい、質問提案いただいておりますので、そちらをですねご紹介しようと思います。はい、まずですね、こちらは、はい、音吉さんという方なんですけども、はい、来ておりますよ。はい、我が家では2010年息子の私が一人暮らしをしているときに母が振り込め詐欺で数百万円の被害に遭いました。で、迷惑電話防止機能付き電話を町の負担で高齢者のいる世帯へ購入、もしくは半額を町が負担するなどはできないでしょうか。高齢者の場合設置は難しいので、町の職員の方または警察の方がご本人、もしくはご家族の同意を得た上で行うとか、ね、そういうふうな、まずはご提案というか質問が来ているんですけども、はい、いかがでしょうか。
はい、そうなんです。振り込め詐欺、特殊詐欺の防止のために、実はですね平成の29年、もう今から7、8年前になりますけども、録音機というものを町で補助をして、配布をしたことがあります。
はい
はい、一方2000円の実費はあったんですけども、ところがですね、なかなかあんまりニーズがなくてすいません、実は思いのほか補助が伸びず販売もできずですね、100台の予定が2年かけてしまいまして、最後全て、出たところで一旦打ち切りとさせていただいている経緯があります。ただ相変わらず特殊詐欺で被害というものは葉山町内は、多少低く抑えられてしまってはいるんですけども、全県でも国内でもかなり大きくありますので、そういう意味では予防という観点では、もしニーズがあるようであればですね、また改めて十分検討はしていきたいなと思っておりますので、
はい、
はい
はい、じゃあその辺、ちょっと困ったらどちらの方に例えばお問い合わせとかしたらよろしいでしょうかね。
はいはい、町の防災安全課で防犯関係も取り扱っていますし、うん、はい、もちろんいろんなチャンネルでお声をいただけますから、うん、例えば福祉の面だったりとか、うんうん、町民相談とも結構ですので、お声いただければ、うん、では町の方で補助しながらというふうにご案内しますし、うんうん、またいろんな機器がたくさんありますので、町がこれがいいですよという推薦もできるかもしれません。はい、ぜひご相談ください。
はい、じゃあ相談先、葉山町の、防災安全課の方で。
そうですね、まずは防災安全課で、はいはい、よろしくお願いします。
お手伝いいただければと思います。はい、さあ続いてのこちら質問なんですけども、葉山のウィンドサーファーさんからいただいております。
はい、私もウィンドサーファーでした。
はい、はい、近年自然災害が多い中、うん、商業施設付近の、道路幅が狭く、はい、災害時に不安を抱えている住民が多いと思います。新規の開発で道路幅が不足しているところでも特別許可をするべきだと思いますかという質問なんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、
はい、おっしゃってる通りですね、災害に関する避難経路というのはとても大事に考えていて、
はい、
道路幅は広ければ広い方が安心というふうには私も思っています。うん、ただやはり都市計画法や建築基準法でも決まった、幅がありますので、最低の道路幅というのは確保したいしなければならないというふうに思います。うん、ですので特別許可という感覚は私はないんですし、そもそも許可が、県知事の許可になってしまっているので、町からは、お願いという形になりますけれども、しっかり道路幅を確保した上で、うん、今まだまだできてないんですが、例えば電柱等ですね、道路占有物もなるべく増やしたくないとも思っていますし、国県の方でもなるべく広げてほしいということを国道県道に関してもお願いをしているところです。しっかりとそこは安全のために向き合っていきたいなと思います。
うん、はい、まだその他の開発についてはこれからどんなふうに向き合って。
そうですね、はいはい、今葉山もご存知の通りたくさん葉山に住みたいという方々がいらっしゃいまして、戸建てマンションとさまざまな開発が行われています。うん、町もですね、積極的にゆったりとした土地に葉山らしい町並み景観を作ることがもちろん防災にもいいことだと思っているので、そういうお願いをしてはいますけれども、なかなか規制のいっぱいいっぱいという方もいらっしゃいますので、そこはお願いベースではありますが、葉山らしい景観づくりにぜひ協力をということを話しております。ぜひ地域でですね、地域がこういう町並みにしていきたいというふうに言っていただけると、実は都市計画法などでですね、地域の建築に関する協定を作るという方法もあります。もし、皆さんでまとまって、こんな町並み景観という声があるようでしたら、それこそ町都市計画課にご相談いただけたら大変ありがたいなと思っています。
はい、都市計画課ということですよね。
はい、共に町づくり町並みをしていきましょう。はい、
ということだそうですよ。はい、でも今この時期というか、やっぱり葉山がね、いいな、いい街だなと思って移住してくる方多いんじゃないですか。はい、どうですか。
そうなんです。嬉しいことにコロナ禍以降ですね、はい、移り住んでくれる方が多くて、世帯数が伸びております。コロナで14,400ぐらいから今600世帯ぐらいまで伸びてきていまして、はい、いろんな家族がいらっしゃるんですが、はい、ただちょっと残念なことに人口は減ってしまっているんですね。なのでお子さん連れの大家族ではなく、少人数でお二人とかですね、3人とかで移り住んでくれる方々がいらっしゃいますので、うんうん、新しい葉山の仲間がたくさんいることは間違いありません。うん、ぜひ葉山を分かっていただいて、うん、共にこの町を支え盛り上げてくれるメンバーとしてみんなで迎えられたらと思います。
そんな中、その葉山町は、ね、子育てのしやすい町でもあるんじゃないかと思うんですけども、はいはい、今年度の取り組みとして教育についてはいかがでしょうか。
は
い、
そうです、はい、教育はまさに大変革期にもなっていまして、うん、葉山では今6年生3年生の小学校中学校を9年生にして、はい、例えば中学生の英語の授業に小学生が出ることができるとかですね、連携した学びの空間を作っていこうという方向で、学校も実は古くなっているので、うん、建て替えを視野に、葉山町の小学校4校、あ、神山口はちょっと離れているので、うん、はい、そのまま絶対に維持していきたいと思ってますけども、3校と中学校2校を合わせてですね、連携した学校の設置に向けて、今年1年間どのようなソフト面での学校にしていくか、うん、そして同時にハード面ではどのような施設をどこに作っていくかということを議論をしていきます。うん、来年の今頃には方針が決定して公表できると思いますので、まさに新しい学び、これからの活躍できる人材の育成の場としてですね、うん、はい、学校にしっかりとした力が入っていく、地域の力もとても大事ですので、はい、みんなで子どもたちを守り育てていく街を作っていきたいと思います。
はいね、先ほど、ね、高齢者の方もその、悪質な、電話勧誘とか、ね、そういった詐欺を守るためのっていう話もあったんですけども、はい、なんかその交通の面でも何か考えてらっしゃることが。
あ、はい、そうなんです。うん、2024年問題、バスもタクシーも来ない、本当に減ってしまっていて、駅のない街には本当に厳しい状況があります。今まで公共交通と言いながらも民間の、言ってしまえば京急バスさんがバスはメインでした。今町の税金を使うことになりますが、いろんな手この手でですね、はい、日中の足の支援、またちょっと一杯飲んで帰った夜、もうバスが終わっちゃったという時間、タクシーもいません。何かしらこう町が支援できる方ではないか、例えば自転車を使うとかですね、うん、本当に乗り合いのタクシーはできないだろうかとか、今議論をして事業者さんともずっと話をしてきました。はい、もうしばらくお待ちいただければ、はい、予算化してしっかり皆さんの足の代替ができると思います。はい、頑張ります。
さあ、それから最後にですね、このクリーンセンターが再整備されるということで、はい、いろいろこれがその生ごみの問題でもあるということなんですけど、
は
い、
そうなんです。は
い、これについてご紹介いただけますか。
はい、昭和52年に作られたクリーンセンターを今解体をしまして、うん、はい、これから生ごみ資源化施設に変えていきます。とはいっても土の山がたくさんあるだけのローテクな生ごみ処理にはなるんですけども、うん、そこに生ごみを入れるために皆様に分別のお願いをしなければいけません。
はいはい、
来年の3月から分別収集を行うつもりで今準備を進めておりますが、うん、議会さんからたくさんご意見もいただいておりまして、もうちょっとお時間をいただければですね、うん、どのような収集体制で、はい、可燃ごみと生ごみを分けることになりますが、収集できるか決まりますので、うん、改めて夏に方針決定、年末には皆様に個別に説明会を各地域で行っていきます。今でもおそらくご自宅で生ごみ処理していただいたり、可燃と混ぜるけども台所の生ごみは別でおそらく保管されていると思うので、それを出すと日が変わる、それぞれ可燃の日、うん、生ごみの日ができるというふうにお考えいただいて、うん、負担はそんなにないと思うんですが、どのように保管するかとかですね、うん、曜日はいつになるのかといったことについて、もうもうしばらくお待ちいただければ改めてご報告できると思います。
はい、これはその津市市とか鎌倉市とも連携された事業にもな
っています。そうなんです。はい、実は葉山のごみは津市で今すべて燃やしてもらっております。
はい、
半分が生ごみですので、
はい、
はい、抜いていただけると経費も安くなりますので、はいはい、ぜひ交通問題に使ったりとかですね、やらせてください。
はい、ということでこの時間、葉山市の山梨町長にいろいろお話を伺ってまいりました。次回町長には8月の、ね、末にご出演の予定ということなんですけどもね、はいはい、100年後も自然と人を思う町葉山なんですが、はい、山梨町長にとってこの葉山の一番いいところって何でしょうか。
あ、もうまさに御用邸が設置されるほどの素晴らしい土地、はいはい、素晴らしい地勢、富士山が見えて、そして防災上も非常に安全と言われる地域です。うん、そして何よりもそれを愛して、うん、それを守るためにここにわざわざ住んでくれている葉山の町民の方々の人の良さ、気持ちの良さ、 ともに葉山が好きだねと語り合える仲間意識は僕は大好きですね。
はい、もう最後に素敵なメッセージをいただきました。はい、さて、来月は逗子市葉山町選出の近藤県議会議員を迎えしてお送りいたします。この時間の聞き手は森川いつみでした。山梨町長、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。